NHK カルチャーは歴史再発見、移動と空間の世界史第9回。今回は環大西洋世界から起こった資本主義と題して、元北海道教育大学教授の宮崎雅勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それでは今日は環大西洋世界から起こった資本主義ということでお話をしてみたいと思います。環大西洋っていう言葉はちょっと聞き慣れませんって、こなれた言葉ではありませんので、大西洋世界というふうに置き換えてもいいかと思います。で、この前お話しいたしました16世紀というのは、新大陸でたくさんの銀が産出されて、ヨーロッパ経済が急成長すると、価格革命というような現象が起こってきたわけですけれども、一転して17世紀になりますと銀もそれほど産出されなくなってきますし、経済の停滞期あるいは収縮期というような状態に入っていきます。で、その時期にちょうど太陽の活動が非常に弱まりまして、黒点が見えなくなると、マウンダー極小期と言われるんですけれども、非常に寒い、気候が続くわけですね。そのためにヨーロッパは緯度が高いですから、上が広がることになるというわけです。で、そういうような時期に、大西洋の貿易というのもこう収縮してくるわけですけれども、ちょうど当時のヨーロッパでは宗教戦争といいまして、カトリックとそれからプロテスタントの非常に激しい戦いが行われていた。で、カトリックの中心になったのはスペイン、ポルトガルなんですけれども、プロテスタントの中心になったのがイギリス、オランダであったということになるわけですね。で、そのような中で新たに新しい時代を切り開く勢力として台頭してくるのがオランダという国なんです。オランダという国は例えばダッチパーティーと言いますと開始制のパーティーということになりまして、非常に合理的で悪く言えばケチであるというようなイメージがヨーロッパの中にあるわけです。で、オランダという国は大体九州と同じくらいの面積を持っておりまして、人口は250万と言いますから、ポルトガルの大体2倍ぐらいなんですね。で、大体面積の4分の1が海水面以下ですから、これを埋め立てて国を作った。だからオランダ人は地球は神が作ったけれども、オランダは人間が作ったというふうに言うくらいのものなんですね。で、そういう国がなぜ、新しい時代をリードできたのかということになりますが、それはニシンなんですね。ニシンという大衆魚がオランダの繁栄を築いたということになるわけです。で、キリスト教では復活祭の前に四旬節というのがあるんですけれども、その時期はイエスが荒野で修行をしたと、非常に苦しい思いをしたと、それを追体験しなければならないということでですね、肉食が禁じられているんですね。だからこの時期は魚を食べなきゃいけないわけですよ。で、その時に塩漬けとか酢漬けにしたニシンが食べられたということになるわけです。で、ニシンは前にですね、バルト海入り口の海峡地帯にたくさん教えてまして、これはデンマーク領なんですけれども、それを捕まえて大量に塩漬けにしたと。ところがある時パタッとニシンが来なくなっちゃうんですね。ニシンというのは非常に気まぐれの魚ですから、産卵のために、たくさん退去して訪れるんですが、突然として来なくなってしまうことがある。で、バルト海にたくさんニシンが押し寄せてきていた時にはハンザ同盟というのが、リューベックというような都市がありますね、盛んにそのニシンの塩漬けを作っていたんですけれども、それがニシンがやってこなくなりますと、今度は北海でニシンを捕まえようということになって、オランダの人たちが流し網漁という方法で、ニシンを捕まえるようになったわけです。で、これは大体、70トンから100トンくらいの漁船に乗りましてですね、1月から3月の荒れた北海で、ニシンを取るわけですけれども、1620年頃には2000隻の漁船が毎年操業していたといいますから、かなり大規模な漁が行われていたと
いうことになるわけですね。そうすると荒れた海でニシンを取りますから、漁船の消耗も激しいわけで、船を作り直さなきゃならない。そこでオランダはですね、ノルウェーから安い木材を買ってきまして、そして風車で、製材するとかですね、クレーンを使うとか、あるいは部品を標準化するとか、いろいろ工夫をしまして、非常に安く大量に船を作る、そういう技術を開発するわけです。大体まあイギリスで船を作る場合の 50% か 60% ぐらいで船ができた。でその造船能力は毎年2000隻ぐらいであったというわけです。でそのためにオランダはたくさんの船を所有することになり、17世紀にはですね、ヨーロッパの他の国の船を全て集めてもオランダの船にかなわない、そのくらいのたくさんの商船を持っていたということになるわけですね。でそのためにオランダの海運業というのはヨーロッパの沿海地域を支配した。でスペインとポルトガルも自分たちがですね、持ってきた商品をオランダに売ってもらおうということで、まあ、オランダ、まあ、元はフランド地方と言いましたけれども、そこにその、集めた。でところがですね、宗教戦争が激化してオランダ人が独立戦争を始めますと、商品がこうそこ入ってこなくなっちゃうんですね。そうするとオランダ人は自らがその大海原に乗り出してですね、アジアとかあるいはアメリカ大陸に進出しなければならないということで、盛んに貿易活動を行ったということになるわけです。でスペイン、ポルトガルが行っていた貿易というのはですね、どっちかといえばテント船みたいな貿易で、非常に船の数が少なかったわけですね。ところがオランダはたくさんの船を持っておりますので、大海原のその経済活動を面に変えたと。たくさんの船がその広い海で活動するようになった。だから海のネットワークが全然こう違ってきてしまうということになるわけです。で例えばアジアではですね、1602年に世界最初の株式会社でありますオランダ東インド会社というのが作られるわけです。これは喜望峰とそれからマゼラン海峡あるいはホーン岬ですね、その間の海域の貿易、植民、軍事の支配権を握るという非常に大きな会社だったんですけれども、1万人から1万2千人の陸軍を持っており、40隻から60隻の軍艦、そして150隻の商船を持っていたということになるんですね。そして非常に広い海域で独占的な貿易を行ったわけですけれども、オランダ人は非常にですね、船を操るのが巧みですので、喜望峰のさらに南のですね、ホエル40度という非常にその荒れる海を怖がらないんですね。そして、まあアフリカを北上するんじゃなくて、ずっとその荒れた海域を航海してスンダ海峡にいた、つまりジャワ島にまで行く航路を切り開くわけです。そして、ジャワ島のいわゆるバタビアというところを中心にいたしまして、東南アジアの商業権を握ると、つまり香辛料貿易ですね、それを支配したと。でそれだけではなくして、今度は台湾海峡を抑えまして、東アジアも進出するんですね。そして日本との貿易を独占するというような形にもなっていくわけです。で、オランダの東インド会社は非常に儲けまして、資本金は6年間で 4.6 倍になると。そしてだいたい17世紀中ですね、平均して2割ぐらいの配当を、まあ、株主に支払ったと。非常に大きな利益を上げたわけです。それから地中海にも進出いたしまして、ベネチアに代わってですね、オランダが地中海貿易の主導権を握る。それから大西洋世界ではどうであったのかと言いますと、まあ当時はですね、スペインが大西洋を支配していたわけですけれども、スペインっていうのは工業国じゃないんですね。ですから植民地に必要な工業製品を送れないと。 95% は各地から寄せ集めてくるわけですね。でそれをそのオランダ人が密貿易という形で行いまして、カリブ海にキュラソー島という島があるんですが、そこを拠点にして、まあ、密貿易をやったと。つまりスペインの役人に賄賂を払ってそして、公然と商業を支配した。それからさらにブラジルは当時ポルトガルの支配下にあったわけですけれども、これは広すぎて目が行き届かないんですね。そして、ブラジルの海岸地帯を占領し、それからさらにその北の方にギアナというところがあるんですが、そこで砂糖のプランテーションを始めるわけですね。そして、利益を上げる。あるいは北アメリカにも進出いたしまして、現在のニューヨークですね、そこに、いわゆる拠点を設けるということになってきます。マンハッタン島をその先住民から買い取って、そこをニューアムステルダムと名付けて、 まあ、ケガワ貿易の拠点にしたと。で、彼らの居住地の周辺には木で囲いが作られまして、それがウォールなんですね。で、そのウォールの周辺でケガワの取引をした、まあ、今のウォール街の起こりということになってくるわけです。まあ、そういうことで大活躍をするわけですけれども、彼らがやったことで一番後に影響を与えたことは何かと言いますと、プランテーションなんですね。つまりヨーロッパの市場で売るために農作物を作ったということになるわけです。で、アジアではどういうことをやったのかと言いますと、例えばコーヒーですね。コーヒーは当時イスラムの飲み物でありまして、イエメン地方の港から全てヨーロッパが買っていたわけですけれども、そこの商人はですね、他の地域でコーヒーが栽培されると困りますから、焼いた豆しか輸出しなかったんですね。ところがオランダ人はその生の豆を手に入れまして、ジャワ島でコーヒーの栽培を始めるわけですね。その結果オランダ人は非常に安くコーヒーを作ることができて、他の国の商人はオランダ人と立ち打ちできなくなっちゃうんですよ。で、イギリスの商人はどうしたのかと言いますと、じゃあもうコーヒーは儲からないから紅茶に乗り換えようということで、中国から紅茶を輸入して、そして紅茶文化というのをそのヨーロッパに広めていくことになるわけですね。そういうことをやった。それから大西洋世界では砂糖の生産ですね。当時ポルトガルが独占していた砂糖生産を広めたということになってくるわけです。で、そのようにして小国でありながら新しい時代を、オランダは築いていくわけですけれども、しかしやはり弱点もあったわけですね。これは何かというと、全ての利益をその再び経済活動に再投資すると。だから軍事的に非常に弱いんですね。それから政治的にも、州に分かれておりまして、まとまりがない。ですからそういう面で、経済が順調にいっている時期は非常に良かったんですが、例えば他の国との対立が起こるとかですね、そういう状況になってくると、なかなか困難が生じてきたということになるわけです。で、最初ですね、スペインが強かった時はイギリスとそれからオランダが手を合わせて、スペインに対抗してたわけですね。しかしアルマダという無敵艦隊がイギリスの海軍によって破られてしまいますと、今度はイギリスとオランダの利害関係が対立してくるわけです。で、イギリスはいわゆる私略戦という形でですね、国王が特許状を与えてスペインの銀線を襲うと、そういうような形をやっていたんですが、それがだんだん正式の海軍に変わってくるんですね。イギリスは意識的に海軍を強化していきます。それからもう一つは羊なんですけれども、イギリスではもともと牧羊業が盛んで、このオランダがありますフランドル地方に羊毛を供給していたんですね。で、ベルギーの絨毯みたいなものが作られたわけですけれども、で、大航海時代になりまして、その毛織物が新大陸でたくさん売れるようになりますと、羊が羊毛がですね非常に不足してくるわけですね。そのために囲い込み運動というのが行われまして、畑がどんどんその牧場に変えられていくと。で、イギリスの文人でありますトマス・モアという人がですね、イギリスの羊は非常に凶暴でですね、人間を食い殺していると。これはどういうことかというと、つまり小作人などが土地を取り上げられちゃうわけですね、地主にね。で、それを指しているわけです。そういった形で非常に経済的に成長していく。で、対外貿易にも目を向けまして、17世紀の初めにのですね、1610年からその40年ぐらいの間にイギリスの対外貿易は10倍ぐらいに増加するわけです。そうすると今度はオランダとイギリスの競争が起こってくるわけですね。イギリスにしてみればオランダを追い落とさなければならないということになってくるわけです。そこでどこに目をつけたのかというと、まずニシンからやってやろうということですね。イギリスのすぐそばで、オランダがニシンを取っていたわけですが、これは自分の領海だから、要するに税金を払えというようなことを言うとかですね、あるいはオランダは中継貿易、中継ぎ貿易をやっていたわけですけれども、イギリスに入ってくる船はそのものをですね、生産した国の船でなければならない、いわゆる有名な航海条例というのを出しまして、オランダの船をイギリスから排除しようとする。で、そういったことでですね、イギリスとオランダの間に3度にわたるですね、イギリス・オランダ戦争という戦争が行われることになるわけです。で、この戦争ではですね、もちろん海軍力に優れたイギリスが勝利するわけで、オランダは力を弱めていきます。それからさらにもう一つ
フランスがですね、陸軍国として台頭してくるわけですね。ルイ14世という人がヨーロッパで一番強い陸軍を作る。で、フランスもオランダの富を狙うわけですね。だからいろいろ口実をつけてオランダを攻撃する。だからそういったことでオランダは繁栄の時代を終えていくわけです。で、よく言われるんですが、古代のカルタゴとかですね、オランダは経済のことばかり考えていて、安全保障を考えなかったと。ですから時代の風が変わるとうまくそれに対応できなかったと、まあよく言われる話なんですね。まあそういうような形であったということになります。そして、そのイギリスが勢力を持ってくるわけですが、イギリスのその繁栄をですね一歩推し進めた人は誰かというと、ピューリタン革命を起こしたクロムウェルなんですね。で、クロムウェルはカトリックを信仰している島であるということで、アイルランドを征服してこれを最初のイギリスの植民地にするわけです。そしてイギリス人がアイルランド の, その地主になって、農作物をどんどんイギリスに持ってきちゃうというなことをやるわけですし、それからさらにスペインに対抗して、当時スペインが支配していたカリブ海の中心的な島であるエスパニオラ島をですね攻撃するわけですね。まあ、現在のハイチという国があるところですね。で、ところがですね、これは失敗に終わるわけです。そうするとエスパニオラ島の南にある島ですね、海賊の巣窟になっておりました島なんですけれども、ジャマイカ島という島をですね占領してしまうことになる。そしてその海賊の島であったジャマイカ島を今度はプランテーションの島に変えるわけです。つまりそこで大々的に砂糖を作り始めるということになるわけですね。で、実はそのイギリスはですね、ジャマイカ島で砂糖を作る前にもう少し小さな、まあ、南の方にあるんですけど、バルバドスという島で砂糖の生産をやっていたんですね。バルバドスという島は詳しく言いますと、ショアアンティル諸島という、まあ、南アメリカからずっとこう続いている小さな島の列島があるんですけど、その一つなんですね。まあ、オランダのピラソー島もそうなんですけれども、で、それは大体淡路島の7割ぐらいの小さな島なんです。そこでオランダ人の真似をして砂糖を作っていたんですけれども、やがてですね、そのジャマイカ島にその拠点を移した。ジャマイカ島はバルバドス島の約30倍の島なんです。ですからそこに非常にたくさん砂糖のプランテーションを作ったということになります。そうしますと非常に利益が上がりますので、フランスがですね、それならばということで、今度はスペインからエスパニオラ島の西半分、まあ、現在のハイチを奪いまして、そこで砂糖のプランテーションをやるということになってくるわけですね。で、18世紀になりますと、このカリブ海の砂糖の生産がブラジルを抜いて世界の1位、第1位ということになってくるわけです。ですから、イギリスもフランスも砂糖の生産で非常に儲けるということになってくるわけですね。で、砂糖というのは人間にとって非常にその憧れの味を持ってんですね。甘みというのはエネルギー源がどこにあるかということを示す味ですから、これはみんな好きなんですよ。で、甘みっていうのは自然にあまりありませんで、それまでは蜂蜜とかですね、イチジクとか、それから日本でいうと柿ですね、干し柿とか、そういうもので甘みを取っていたんですけれども、砂糖は甘みそのものですから、これはもう大歓迎ということでですね、非常に売れるわけですね。で、生産量は増えていくわけです。で、例えばイギリスを例にとってみますと、1600年の時に砂糖がどのくらい取られていたのかというと、1人当たり年 400g から 500g ぐらいなんですね。それが17世紀になりますとぐっと増えまして約 2kg になる。18世紀になると今度は約 7kg ということになってくるわけです。ですから、ジャマイカで砂糖がフル生産されていた時期は、イギリス人1人当たり7キロの砂糖を食べた。だから、庶民の食卓にも砂糖が進出していくことになるわけですね。それから何とかして砂糖を使わなければなりませんから、まあ、料理に使ったってあんまり使えないんで嗜好品というものが出てくるわけです。つまりイスラム世界で流行していたコーヒーと砂糖が組み合わされる。それから中国の紅茶ですね、あれは緑茶を要するに発酵させたのが紅茶ですから、本来砂糖なんかいらないんですけどそれも砂糖と組み合わせるとか、それからアメリカ大陸のカカオと、まあ、チョコレートですね、それと砂糖を組み合わせるとか、まあ、そういった形で嗜好品のグループができてくるんですよ。今私たちの生活の中ではコーヒーとかですね、紅茶が非常に浸透してますが、
これ非常に新しくてヨーロッパで出てきたものなんですね、18世紀にね。そういうような形になっていった。でそのようにして砂糖が大量に生産されるということはどういうことなのかと言いますと、全てがお金で動かされる新しい経済システムができてきたということになるわけです。どういうことかというと、当時 の、 そのカリブ海ではですね、先住民が疫病の流行でもうほとんど死に絶えちゃってますから、働き手がないわけですよね。だから働き手を外から連れてこなければならない。そういったことで、西アフリカから黒人奴隷が大量に運ばれてくるわけです。で例えばですね、18世紀の約100年間にバルバドスに運ばれてきた黒人奴隷は25万人です。100年間。それから、ジャマイカに連れてこられた白人は66万人です。で当時はですね、大体1年半奴隷が生きててくれれば元が取れちゃう。だからその例えば病気になっちゃったり年を取ったりしたらもうどんどん取り替えた方が得だというような形で、奴隷は非常に過酷な状態に置かれるわけですね。で例えばレゲエとかカリプソだとか、そういう音楽がカリブ海から生まれてきますね。あれは黒人の音楽なんですよ。で黒人はいろんな部族の人が寄せ集められていますから、言葉が通じないんですよね。だから結局踊りとか音楽で太鼓で意思を疎通させたと。それがあそこのカリブ海からですね、ラテン音楽がたくさん生まれてくる理由になるわけですね。ちょっと悲しい話なんですよ。それが商品化されて世界中に、こう広まって、なんかすごい情熱的な音楽だななんて言ってますが、実はそうじゃなくて結構悲しい音楽なんですね。それで例えばレゲエとかカリプソなんていうのは、あれは新聞と同じで、やっぱりこう社会についていろいろ述べているわけですね、本来ね。そういうものであったということになります。でいずれにしても、労働力の黒人は西アフリカから買われてくる。食料はボストンなどがありますニューイングランドで作られたものが運ばれてくる。それからさらに、農業施設とか農具とか砂糖を精製する工場とかですね、動力源になる風車とか、そういうものは全てお金で買われてくるわけです。そして砂糖を作って、その砂糖はヨーロッパに売ると。砂糖の搾りかすは今度は北アメリカですね、ニューイングランドに売って、そこでラム酒に変えると、まあそういう形になってくるわけですね。ですから全てがお金で動く一つの大きな経済活動が、カリブ海で行われてくる。でこれが実は資本主義という経済システムの元になったんじゃないかというふうに言われているんですね。で砂糖はどんどんどんどん生産規模が拡大いたしまして、現在は砂糖大根から作る砂糖がありますね。それを合わせますと、米とか麦の生産よりも砂糖の生産の方が多いんですよ。だから砂糖は今こう我々の社会にものすごく浸透しているわけですけれども、それはカリブ海から始まった。そしてどんどんどんどん生産規模が拡大していく中で、資本主義という経済システムが、発達していくことになったというわけですね。で、そういう中で一番重要なのはやはり黒人奴隷なんです。奴隷がいなければ物はできないわけですね。で18世紀において他の地域からアメリカ大陸に移住していった人たちの中で一番多かったのは黒人奴隷なんですよ。で今アメリカ合衆国とかですね、南アメリカとかたくさんのヨーロッパ人が行ってますけれども、彼らの移住が行われたのは大体19世紀なんですよ。だから18世紀に黒人がたくさん奴隷として連れて行かれたということになるんですね。でこの奴隷をその輸送する商人というのは非常に儲かったんです。でなぜかというと、最初はですね西アフリカってポルトガル の、 その支配下にあるわけですね。でスペインの植民地は別ですから、だから最初はポルトガル人が奴隷貿易をやっていたんですけれども、やがてスペイン継承戦争という戦争でイギリスがスペイン領における奴隷貿易の独占権を獲得するわけです。でリバプールの商人が奴隷の輸送をですね行うわけですけれども、やがてリバプールの商人はいろいろ頭を使いまして、大量に奴隷を船に積み込んで、そして、その何て言うかな、途中で死んだらどんどん海に捨てちゃって、で儲けると。 だからその密度高密度で奴隷を運んでそして儲けようというような商売をやり始めたわけですね。で、大体あの 2,3 ポンドで購入した奴隷が25ポンドから30ポンドで売れたといいますから10倍ぐらいの儲けがあるわけです。だから例えば、90万人ぐらい奴隷を送ればですね、ものすごい利益が奴隷収入のもとに蓄積されるわけですね。でリバプールでは少しでもお金がある人は奴隷貿易に投資しようとそういうような状態だったというふうに言われているわけです。で、イギリスが奴隷貿易を廃止したのは1933年ですから、それまで非常にその大規模な奴隷の貿易が行われてそこでもって資本が蓄積されていくわけですよね。でもお金になっちゃえばどういうお金か分かりませんから、そういう人たちが今度は産業革命期には工場に投資をするという形になってくるわけですね、まあそういうことであったと、そしてそういう中で18世紀の大西洋におきましては、まあ、三角貿易という言葉で、表現されますけれども、カリブ海の砂糖それから西アフリカの奴隷それからヨーロッパの工業製品というのがこう互いに取引されて一つの経済の循環が作られたということになってくるわけです。しかし大西洋の貿易というのは、ヨーロッパの需要が中心に組み立てられておりますし貿易の担い手もヨーロッパ人なんですね。ですからあらゆる過程でヨーロッパ人が儲かるようになっておりますので、まあ、大西洋の貿易、まあ、カリブ海の砂糖生産とか奴隷貿易の規模が拡大すればするだけヨーロッパが儲かったという形になりまして富がヨーロッパに蓄積されていくことになるわけですね。ですから最近の考え方では南北問題というのがありますよね。その南北問題というのは実は世界資本主義が大西洋で出来上がってきた時からもすでにその中に取り込まれていたんだとそういう説も、あるわけですね。で、まあ、とにかくそういうことで、大西洋貿易を中心として世界資本主義という国際分業体制が、大西洋世界から始まったということになるわけです。で、当時のアジアはどうであったのかと言いますとオランダの東インド会社がかなり大規模な貿易をやりましたけれども、アジアは伝統があってでそれぞれの国がかなりしっかりしてるんですね。だからヨーロッパ人は海岸地帯に商館を設けたり城塞を設けたり、まあ、砦を作ったりですね。そこで商業をやるだけであって自分たちが中心になってアジアを作り変えるということはまだ当時はできないわけです。そういったような活動をヨーロッパ人が本格的にするようになるのは19世紀であるということなんですね。で、それはどういうことかっていうと大西洋の貿易が非常に盛んになる中でヨーロッパ人の経済的なパワーが非常に強くなりますね。そしてやがてその中でヨーロッパから輸出する工業製品としてですね綿布が機械で作られてくるようになるわけです。いわゆる産業革命ですよね。そうするとヨーロッパの経済的な力がさらに強まりましてやがてアジアの伝統史的な社会を組み替えていくだけの力を持つようになってくるわけです。で、それが要するに19世紀ということになります。で、今日はそういうことでですね、大西洋を中心にして特にカリブ海を中心にして新しい経済システムが出来上がってきたんだと。で、その背後にはですね要するに砂糖とかですねあるいは奴隷貿易とかそういったような事柄があるんだというようなことをお話しいたしました。じゃあ今日はこれで終わります。
歴史再発見移動と空間の世界史第9回今回は環大西洋世界から起こった資本主義と題して元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回は産業革命と鉄道蒸気船と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーは終わります。